それではこんにちは。この度は IT 祭りっていうお祭りだから、お祭りらしい話をしなきゃいけないのかなと思っておりますけれども、 ABC の放送をこの茨城では16年になります。からその前に青森で津軽の小さな町からっていう放送が8年ぐらいありました。でその前にテレフォン伝道っていうのをずっと続けておりまして、忘れた。それでテレフォン伝道は電話でこう話をするメッセージを、大体やっぱり短いメッセージですけども、それを、まあ、キリストの福音の知らない人たちに伝えるというので、教会、木造り教会でやりました。でしかもそこは非常に熱心な本を作る人がいて、でその説教を話したのを全部本にして、津軽の小さな町からっていう大変素晴らしい本一度お読みください。で中村先生にこう差し上げておきます。でそれから本題に入りますけれども、ABC の放送は2001年から始まりました。で2000年に私たちは奈良里教会の担任教師になって、そして実際は茨城県の稲敷の、高齢者のために建てられたそういう平屋のバリアフリーのマンションがある、そこに神様の導きで住まうことになった。実は私の妻はリウマチで、今コロナもんですから要介護4になって、もう全然手足が動かないっていう状況で、まあ、今日はホームヘルパーの方が来てくださるので、まあ、何度かここに来ることができました。でそこで小さな家を与えられた時に、神様にこの家をイエス・キリストを礼拝する家にしてくださいってお祈りしたんです。そしたらイエス・キリストを礼拝する集会が始まった。でその時にこのことを神様は小林八郎という、このここに出てますけれども、小林八郎先生に神様の方からもう一回言って、神様がなさることを ABC の放送を通して話すようにっていう、それをまあ16年間続けたわけです。で大体メッセージは12分ぐらいで、言われたのは説教をしないでください、神様がなさっておられることだけを話してくださいって言いました。でこれは大変だけど、説教だと私の話なんだけども、神様がなさっておられることを、神様のことを証しするわけですから、これが非常に聞いた人たちに動かす力がありました。でまず放送始まってすぐ、同じ町に住んでいる新都根というところから川島二郎さん、これ後で印刷してもらったと思うんですけども、二郎さんという方がこれ飛んでこられてラジオ聞いたと、もう自分たちの町に小池先生来たこと、もう嬉しい、だから協力するって言って、この方はね17年間、2000年からこの間剣道式で街道が立ちましたけれども、定年になるまで毎月1万円ボーナスは10万円だから、年に3回は10万円あとは1万円っていう、そういうね ABC の放送の力で、神様が聞いた人の心を動かされるんですよね。ラジオ放送でそういう力があります。でこのラジオは夜、私の放送は大体10時過ぎですから、テレビも見ないでラジオを聞く人はこの2000年代はよっぽどの人ですよね。みんなこう浮かれちゃって、もうテレビの面白い番組を見ているのに一人ラジオを聞いているっていう。でその一人の人は稲敷のやっぱり農村で、教会にはもちろん行ってない、でももう本当に悩んで悩んで、まあ、自殺だとかもう精神的におかしくなって、一人真っ暗な部屋でラジオのスイッチ入れたら、偶然FBC が入って1566です。でたまたま 偶然に小池洋之助の宮島との話があった。でその人はもうすぐ翌日やってきて、先生キリストを信じたいんですがって言って、そういうありました。でそれから、まあ、しばらくですけれども、つい最近では2016年に一人の青年がやってきました。台湾の方で、まあ、キリスト教に触れたらしいんですけども、日本の教会、いろんな教会行った点々と行って、自分に合う教会と思ったら ABC を聞いて、それで小池牧師を知ったので来ましたって、そういうふうなね、あのリスナーが直接にこう答えるということがありました。でそれは日本全国です。九州からもう山口の萩とか香川県の人とか、いろんな方たち、青森の人もそうですけれども、いろんな人たちがそのやっぱり真っ暗い部屋の中で一人でラジオを聞くっていうのは、ラジオはそういう力があるんですね。で最初はですね、あのラジオ放送はもう一人でこう語っているでしょ、だから相手が見えないんで。で今ね、ABC は変わってきました。それはリスナーから手紙が来る、その手紙を私が読んでリスナーとつながっていくっていう、最近こう NHK でも他の放送局でも一方的な話ではなくて、放送はそういうリスナーとのこう対応をしていくっていう、つながりを持っていくっていう、そこでこう番組ができるっていうようなことをやってますけれども、あの FBC も2017年のなってからやっとですね、ちょっと遅いんだけどあのそういう対応をして、それからテーマで、今高齢化社会になってますから、その高齢者の福音ということで、あの私高齢者ですからちょうど番組適任者として、高齢者の人たちで、高齢者いろんなありますよね、介護が必要だとか年金だとか、 あるいはこう孤独だとかね、一人暮らしとか。で私は今稲敷で軽症ボランティアというのをやっています、一人暮らし老人のための。ですからちょうど神様はやっぱり選ばれたんだと思うんですけども、これはまだ10月ぐらいから始まるのかな。でこれが始まると、おそらくあのラジオを聞いておられるお年寄りの方が、でところが最近はまだ変わりました。でそれはラジオだけじゃなくて、こうスマートフォン、これでも FBC の番組が全部入るんですよ、鮮明にいつでも聞ける。でこれが随分と多くの人たちに聞かれています。この2000年代とこう2017年とこう変わってきたの、そういうメディアの変化に対して ABC が答えたっていうことは大きなことだと思います。もうどの時間でもそれ聞けるっていうようなことをやっていますけれども、あの危ないこともあります。それは先ほど話があったいろんな人が聞いているっていうことです。ですからあの気をつけなきゃいけないのは、まず献金を求めないということだと思うんですね利用していると思われたらもうね、あのラジオを利用して街道建築をやるぞなんて、これは絶対だから自分のことじゃない。でお金を求めない、寄付を求めない、それから2番目はやっぱり政治的なことだと思うんです。まあもう本当にもう喋りたくてたまらないようなことがいっぱい起こってくるけれども、それを放送すれば、その公共放送があるわけですね。そういう放送を使ってそれをやれば、それこそ今度引っかかっちゃうっていうようなことが出てくると思いますから、そういうあので小林八道先生出身なんですけども、もう説教はしないで、神様がなさっておられることだけを話してくださいって言いました。だからメッセージの中身が聞く人を動かすっていう力があります。だからあのそういうことが FBC のこの宮島跡がずっと続いてきて、リスナーとの応対がまだまだあるということだと思います。ちょうど時間になりましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。でこれもしよかったら注文してください。中本先生、お願いします。 までいいわけ、はい、そしたらもうせまだあのだいたい話してしまったし出すもの出してしまった感じであのラジオの放送を最初始めた時は全然こう見えてこないんですよ。で、見えてこないラジオの最初の時はね、見えてこないでしょ。誰が聞いてるのか見えてこない相手に向かって話をする。でもだんだん見えてきたのは、こういう人が聞いてるなっていうことです。で、寄り添うように話をしています。こんな元気の声じゃないです。あの本当にね、ラジオ聞くなんていうのはよっぽどの人だと私は思ったんですよ。だいたいテレビでしょ、カラオケでしょ、そういう時代にラジオを夜10時ぐらいに聞いている人っていうのは、ね、悩んでいる人、中には教会につまずいた人、牧師につまずいた人、そういう人も結構聞いてます。それから全く知らない人も聞いている。で、いろんな問題を持っている。で、そういう一人の魂に対して語りかけるっていう、そういうことで寄り添うっていう、そういうことをあのしてます。でも今はあのそれこそずっと話を聞いていたリスナーの方が手紙をくださって、で、その手紙を私が読んで、またその人に向かって語っていく。で、それをどこかで誰かがまた聞いている、そしたら共有する輪ができるっていう、そういう働きがこの FBC の放送にあります。で、あのスマホを聞いている人は意外といます。それはそうね、だいたいおばちゃんみたいな人たちが聞いてあの50代ぐらいの人たちがもうあのスマホでしょ、その人たちが FBC の放送を聞いています。で、これはね、だけどね、エジブロミして聞いてるんだよね、自分の好きな人だから、興味関心で聞いている人が多くて、ラジオで聞いてた人とはまだ違う時代になってきました。だからあの便利になってスマホってなったけれども、そのスマホ便利、それからね、テレビっていうのがありますね、テレビ伝導ね。で、テレビジョンっていうのは見るとすぐ忘れてしまうっていう不思議な機能を持っています。覚えてない、そのまま感動するけれども覚えてない、消えてしまうってあります。スマホはどういう力を持っているのかまだ分かりませんけれども、ラジオの方は聞くと聞いた人の魂の中に入っていって、それに語りかけられるっていう、そういう力があります。で、スマホは電車の中だろうが何だろうが、自分仕事をしながらとかね、台所しながら自分の都合のいいところを聞いてますから、それはどんな効果があるかちょっと分かりません。で、そういうのがあります。だから時代が変わってくるとラジオを聞く人、それでもね、あのこの間わざわざ来られてね、あの小池先生がわざわざ来て、私はラジオを聞いてます、スマホは聞きませんとラジオであの暗い中でもう一日の仕事が、あるいはこういろんな悩んでいると時に、あのラジオが慰めになって、主の祈りのところまで、吉崎さんの主の祈りのところまで聞いて、そして夜寝るんですよっていうね、それこれはまたラジオの大きな力だと思います。スマホは昼間聞くから好きな番組しかこう聞かないから、そういうふうなこうその人を動かすっていう力があるかどうかは分からないと思います。だいたい時間が来たようです